My dad works in B2B marketing. He came by my school for career day and said he was a big ROAS man. Then he told everyone how much he loved calculating his return on ad spend. My friends still laugh at me to this day.
Not everyone gets B2B, but with LinkedIn, you'll be able to reach people who do. Get a $100 credit on your next ad campaign. Go to linkedin.com/results to claim your credit. That's linkedin.com/results. Terms and conditions apply. LinkedIn, the place to be. To be.
Audio movie.
ちょっといいか。
はい。何ですか、岡田さん。
これ言ってくれ。
これは
4年前諏訪村で起きた連続放火殺人事件、覚えてるか。10軒しかない集落で4軒が全焼、村人の半数にあたる8人が殺された。人呼んで平成の八つ墓村。
何かあったんですか。
不定期の連載でな、あの現場は今ってのやろうと思ってる。大きな事件があった現場のその後がどうなっているか。お前どうせ今週追ってるネタないんだろ。
え、まあ。ビール最高だね。
おい高梨、ちょっとペース早いんじゃないのか。
どうしてああいう嫌な言い方しかできないのかね。
ああ、デスクの岡田。
そりゃ確かにここんとこ私は大きいネタから遠ざかってるけどさ言い方ってもんがあんじゃん。
ほっとけよ、まともに取り合ってもこっちが損するだけだ。それよりこのクソ寒い中、諏訪村に行くって。
藤坂、うちにいた頃、あの事件やってたでしょ。
やってたけど、もう4年も前だぞ。俺は今や女子のモテを追求するファッション誌の企画で頭いっぱいだ。この冬はケール鍋だぞ。知ってるか、青い葉っぱのケール。
そう言わずに、同い年のよしみでさ。
だいたい今頃現地に入ってなんか新しい話出てくるか。
それなんだけどさ、見てこれ。岡田はこれを探ってこいって言ってる。拘置所で犯人の告げ清美に面会したジャーナリストがニュースサイトの有料コンテンツに。
はあ、やばい。
声がでかいってば。
村にはつい最近まで呼ばいの風習が残っていました。私の母は父以外の男たちから手ごめにされていた。私は呼ばいのこといじめられたものです。
私だってどうかと思うよ。あんな事件があったところに4年も経って押しかけてほじくり返すだけでも気が重いのに、呼ばいの風習探るって。
まあ俺が村人なら切れるな。
だよね。
芋焼酎のお湯割りのお客様。
あ、こっちです。
はい、どうぞ。
どうも。けど行くからには何か取ってきたいと思ってる。岡田を見返してやるためにもね。だから藤坂に当時の話を聞かせてもらおうと思って。
発生当時は規制線が張られて俺たちは村の中まで入って取材できなかった。でもすぐ川下にある集落の人たちが荒ましをよく知ってたんだ。これ当時の取材メモ。事件が起きたのは年の瀬、年内最後の日曜日。諏訪村の村人16人のうち15人が公民館に集まり、自治会の農会を開いていた。いつも通り柘植清美だけが欠席。1年の出来事や 来年の田植えの時期なんかについて話していた。深夜、宴会が終わり、村人たちが家路に着いた後だ。
事件が起きた。
竹下さんの家が真っ赤になっとる。
新五郎さんの家もメラメラ燃えとる。
夜が明けると10軒のうち4軒が全焼、焼け跡から8人の遺体が見つかった。司法解剖の結果、スタンガンなどでショックを受け動けなくなったところを包丁で刺し殺されたとみられる。そしてなぜかどの遺体も口が激しく損傷していた。ハサミのようなもので舌や唇が切られていたんだ。村の中でただ一人姿を消していたのが柘植清美。当時45歳。柘植の家の窓には犯行予告とみられる句が貼り出されていた。
付け火して煙喜ぶ田舎者。
数日後、柘植は山の中をさまよっているところを発見され逮捕、犯行を自供した。動機は村の人たちにいじめられ村八分にされたことに対する仕返し。しかし裁判が始まると一転、否認に転じた。
放火と殺人の罪により地裁高裁で死刑判決。今は拘置所で最高裁の判決を待ってる。
向こうで困ったことがあったらいつでも連絡してこいよ。これ取材で使ってた村の見取り図、渡しておく。
川沿いにポツポツ家があんだね。
付け火の村 by オーディオムービー第1話、付け火の村。
諏訪村までお願いします。
お客さん、東京の人？このとこ何しに来た？
実は取材なんです。4年前の事件のことで。
マスコミの人？あの時は毎日大騒ぎでしたよ。私らも毎日テレビや新聞の人を送り迎えしてね。今じゃ誰も気がしない。
メールは番組ホームページから送れますので、ぜひチェックしてください。時刻は間もなく午後3時です。皆さんの3時のおやつ、今日は何でしょうか？
お客さん、着きましたよ。諏訪村の入り口です。
犯人の家の前まで行ってほしいんですけど。
そりゃ無茶な話だ。ここら辺ほら、あの事件以来住んどる者以外は村に足を踏み入れないことになっとるんです。行くなら歩いてください。
あ2月20日午後3時6分諏訪村入り口、気温2度、 IC レコーダーを持つ手がかじかむ。まだ日中だけど薄暗い。枯れ草がぼうぼうに生えている。誰もいない。道があるのかないのか進んでみる。村の真ん中を流れる諏訪川、当時の新聞には事件の夜赤く染まった諏訪川と書かれていた。少し開けた場所に出た。空き地に黒焦げの廃材が積んである。柘植清美が放火し、夫婦二人が遺体で見つかった家の跡地。柘植の家に到着。古民家、屋根の瓦が落ちそうになってる。漆喰の壁が崩れて穴が開いている。その穴に貼ったビニールシートも破れてる。玄関横、メイド服のマネキン、首に鎖がついてる。壁にはいろんなものが貼り付けられてる。ガラケー、虫眼鏡、ん？入れ歯？軒下にはフライパン、お玉、鉄鍋がぶら下がってる。裏に回ってみる。破れた壁の隙間、部屋の中が見える。倒れた食器棚、天井に防犯カメラ。なんで家の中に防犯カメラ？あった。付け火しての苦が張り出されてたガラス窓。当時新聞に載ってた写真はここか。今は剥がされて何もない。窓の向こう、こっちは家というより何かの店。カウンター、薪ストーブ、奥が一段高いステージのようになってて、
すみません、
危ないってやつですよね。
どなたかいらっしゃいますか？
あの
なくなったけど、なんかいろいろ怖い。それに何なの、あの刺激読みの家。
何がかかって嬉しい。わけえ女か。はあ、珍しいことやし。
あの、私東京から事件のことで
酒のつまみにちょうどいいやし。
つけびの村 by オーディオムービー。この物語は事実をもとにしたフィクションです。制作 TBS ラジオ。
TBS ラジオポッドキャストで配信中。
ゼロプリラジオ聞くことできる。
パーソナリティは LGBTQ、ハーフ、プラスサイズなどめちゃくちゃ個性的な4人組クリエイターユニット、午前0時のプリンセスです。
ゼロプリラジオ。
もう好きなもん食べな
好きなの何でも鍋に入れたら鍋なんだから。
マクド鍋に入れちゃおう
そしたら全部鍋
おならが出ちゃったことを何て言いますか。
プリグランスバズーカ
ちなみにおしゃれではないよ。
ゼロプリラジオ
笑ってるや
んこんな感じになります
, 笑い方海賊になります。おうち最後にこの CM 聞いてるみんなに一言。お前
なんで言った。
とにかく聞いてください。ゼロプリで検索。ゼロプリラジオ毎週土曜午前0時に配信。それではポッドキャストで会いましょう。せーの、
ほなまた。
ゼロプリラジオ。